第一列王記4章から6章、また詩編72、じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、今日も私たちを御言葉で御声を聞かせてください。主に感謝いたします。主にすべてを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から読みましょう。
こうしてソロモン王は全イスラエルの王となった、
イスラエルの王となった。それでソロモンがいろんな人を任命しました。二節。
彼の高官たちは次の通り、サドクの子アザルヤは祭司、シシャの子らエリホレフとアヒヤは書記、アヒルデの子ヨシャパテは参議、
このようにして7節。
ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた、
この12人 の, この分けて、それを王宮の食料を提供するようにしました。7節。
ソロモンはイスラエルの全土に12人の守護を置いた。彼らは王とその一族に食料を納めていた。すなわち1年に1ヶ月間おのおの食料を納めていた。
このようにして、1ヶ月ずつそれを担当する人を決めていたという。20節。
ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。
人口が増えた。神様が人口を増えて、安定してね、子供たちをたくさん産んで祝福された国になったんですね。21節。
ソロモンは大河からペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間、貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。
貢ぎをソロモンに納めた。22節。
ソロモンの1日分の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル、
このソロモンの1日の食事の食料は小麦粉30、大麦粉60、90コルですね。これは1万4000名が食べるその1日のパンのものとして計算するんです。1コルは約220リットルで計算するということですね。この計算する理由は後でまだ理由があるんです。25節。
ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシェバまで皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。
これが一番いいことですよ。安心して過ごすこと。神様が名前通りにソロモンとして名前シャローム、その意味ですね、祝福してくださった。このようにずっと行けばよかったけどね。29節。
神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心とを与えられた。
このように素晴らしい賜物を注いでくださった。じゃあその次に行きましょう。5章1節。
さて、ツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである、
うん、ヒラム、ツロのヒラムがね、ダビデをとても愛していたんです。それで友情を保っていた。それで、ニセス、
そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。
その三節、
あなたがご存知のように、私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで彼の神主の名のために宮を建てることができませんでした。
じゃあそれでね、五節、
今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです、
うん、この神殿を宮、神様の宮を建てると、そのように言ってるんですね。それで六節、
どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます、
うん、あの杉の木、レバノンの杉の木、一番良いものですよね。レバノンには杉の木がいっぱいあるんです。それで七節、
ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。今日主は褒むべきかな、このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは、
うん、このレバロンの木を運ぶ、その代わりに、レバノンに食料を提供したんですね。九節、
私のしもべたちはそれをレバノンから海へ下らせます。私はそれをいかだに組んでカイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこでそれを溶かせましょう。あなたはそれを受け取ってください。それからあなたは私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください、
うん、この運搬手段としてね、通路からヨッパのね、地中海というところを利用したんです。通路ということは海辺のところにあるんですよ。上のところにレバノン、通路ということは今のレバノンですよね。そこからヨッパ、その今ヨッパが港があるんですね。ヨッパを落としてね、この物を運んだんですね。そこからエルサレムに登ったんです。だからそのようにしてこの杉の木が運ばれた。それで注意せす、
そこでソロモンはヒラムにその一族の食料として小麦2万コルを与え、また上質のオリーブ油20コルを与えた、うん、ソロモンはこれだけのものを毎年ヒラムに与えた。
じゃあ2万コルということは、さっき私たちが計算したんですね。1コルが220リットルですから、どれぐらいか皆さん想像してみてください。それを通路に与えた。13節、
ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった、
うん、この3万人が働いた。18節、
ソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材とを準備した、
うん、ソロモンの建築士とヒラムの建築士が一緒に働いていた。 ということです。じゃあ6章に行きましょう。6章1節。
イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第二の月に、ソロモンは主の家の建設に取り掛かった。
この神様の宮を今建築するようになった二節。
ソロモン王が主のために建設した神殿は長さ60キュビト、幅20キュビト、高さ30キュビトであった。
あの幕屋か、ね、長さが30でしたね。30。だからここ長さが60ですから、約2倍ですね。幕屋の正常と姿勢上、そこだけ測っていると、その長さが、だから中身ですね、正常と姿勢上の部分ですよ、その長さが60キュビット、幕屋は30キュビットでした。そしてこの長さは20キュビット、幕屋は10キュビット、だから想像してください、約2倍ですね。高さはここは30キュビットですけど、幕屋は10キュビットでした。これを覚えて、あ、ソロモンの神殿はどんな、予測かということが、もちろん庭は ものすごく広かったんです。約50倍ぐらい庭はあったんですけど、この神殿と聖所、聖所と死聖所の部分はこの、ね、60キュビット、20キュビット、高さが30キュビット、だから高さだけがちょっと違うんですけど、高さだけが、神殿は3階でした。30キュビットでした。だから幕屋の高さより3倍ですけど、後でちょっと見ましょうね。また3節。
神殿の本堂の前につく玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビット、幅が神殿の前方に10キュビットであった。
じゃあこの高さ長さ、この神殿の部分は7節見ましょう。
神殿は建てるとき石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。
幕屋は神様がモーセに命令して設計図を見せてくださって、よく運ぶように設計があったんですね。しかし今この神殿というところは運ぶ必要がないんです。その設計図というものを誰に見せてくださったかというと、ダビデに見せてくださったと、第一歴代記下29章見ましょう。第一歴代記29章19節。
我が子ソロモンに全き心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。
私が用意したという城、神様がダビデにその城の設計図を与えたんですよ。けどダビデは罪を犯したのでできなかった。罪じゃなくて戦争を犯したので、ソロモンにそれを建てるようにされた。じゃあまだ11節、今日の本文の11節。
その時ソロモンに次のような主の言葉があった。
11 32節。
あなたが建てているこの神殿についてはもしあなたが私の掟に歩み私の定めを行い私のすべての命令を守りこれによって歩むなら私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう、
うん、じゃあこれが2番目神様がソロモンに現れて言われた言葉です。じゃあ神殿をねどのように建てても関係がない、あの神様の願いはこれですよ。神様の願いはあなたが建てているこの神殿についてもしあなたが私の掟に歩み、これですよね。神殿を建てる意味目的は神様の御心に、御心は神殿というものはもしあなたが私の掟に歩み、それですよ。主の掟を守ること、この掟を守り歩み私の定めを行い、定めを行い私のすべての命令を守りこれによって歩むなら私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。神殿というものはね7年6ヶ月ぐらいかかって建てたんですけど、神様の御心は何か、この御言葉を守ることよ。あなたが建てているこの神殿についてはここでね印をつけてくださいね。神殿の目的が何か、幕屋も同じですよね。だから私あなたが建てているこの神殿についてはもしあなたが私の掟に歩み私の定めを行い私のすべての命令を守り、そのための神殿ですよ。祭壇というものは何か、その神様の御言葉を守らなかったことで、こう来るんですね。人々が生贄を持っていく、それが生贄をとして罪が許される、悔い改めをとしてね守らなかったんです。そして守るためにまたこの神殿の祭壇、祭壇のところで自分の自我というものを、ね、一緒に十字架に釘つけることです。またその生贄が死んでいくそのことを見ながら、ああ私の罪がこの生贄をこのように殺した、それで自分の傲慢、自分が高ぶったということ、それが分かるんです。自分の善悪、神様の善悪、これが命の木の実ですよね。これが主の定め命令です。それを守るように、それで罪が清められたら聖所に入って、聖所には備えのパン、香の壇、また金の食台があるんですね。だから備えのパンは命令ですよ。神様の律法なんです。それを祈る、香の壇ということは祈ることよ。神様の御言葉に対して祈る、感謝する、賛美する、そうすると聖霊が下るんですね。私も昨日心がね、まあ小さなことで複雑になってイライラして不安になってたんですけどね、私がこの昨日の夜ここに入って説教の時間でした。井上先生が説教していったんです。すべてのことに感謝するそのことバーンと来るんですね。これが聖所ですよ。これが神様の 家、この家を建てた目的です、ね、その言葉でね、わあ、すべてのことに感謝することだ、不平不満してはいけない、それで座ってね、主を感謝するように祝福してください、ずっと祈る、感謝、感謝する。そうするとね、聖霊が、そうだ、あなたすべてのことに感謝することだ、聖霊が力を与えるんですね。そしたら、ああ感謝します、すべて感謝します、ね、このようにそうすると、心の中で主の喜び、主の平安がふわー注がれる、うん、それが正常と非正常、主のこの非正常ということは、まあ、1年に1回しか彼らは入れなかったんですけど、うん、イエス様が十字架でテテレスタイと息が引き取られた時、ね、この神殿の幕が上から下にね、が真っ二つになって、神様の御座が、憐れみの御座が開かれた。このね、その憐れみの御座の上の蓋ということはね、モシシートですよね、憐れみの御座です。そこに血潮が注がれる。そうするとこの中にある10階2つの井戸、またアーロンの杖、芽が出た杖、よみがえりですね、また金の壺、これは命です、永遠の命、それが神様が私たちに約束するんですね。この勝手が神様の御言葉です。そうするとあなたがこのように守ると、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就する。その約束したのは永遠の約束ですね。だから死聖所は約束です、約束。それが開かれるということですね。じゃあ13節。
私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない、うん、
永遠にあなたと共にいる、捨てることはない。しかしこれができなかったから、ね、神殿が壊された。もうまだ第二神殿が建てられたんですけど、その第二神殿を壊しなさい、私が3日で建てる。その神殿が私たちの心の中で建てられる。御言葉が、御霊が心の中で書き記す。この二つの板に書かれたそのものが私たちの心の板に書けられ。だから皆さん、私たちが幕屋の祈りをすることはね、御言葉を守りを行うためよ、ね、守りを行わなかったことで祭壇から始まるんです。祈りがとっても重要ですよ。御言葉を読む理由は、私たちが今御言葉を今読んでるんですけど、読む理由は行うためです。行うためでは祈りが必要ね。祈りが、祭壇の祈り、聖所の祈り、死聖所での祈りということがとっても重要です。19節。
それから彼は神殿内部の奥に内堂を設け、そこに主の契約の箱を置くことにした、
うん、契約の箱がそこにあったんですね。20節。
内堂の内部は長さ20キュビト、幅20キュビト、高さ20キュビトで、純金をこれに着せた。さらに杉材の祭壇にも純金を着せた、
うん、だから聖所と死聖所が60キュビットでしたね。長さと、そして幅が20キュビット、これを覚えてくださいね、うん、高さが30キュビットでした。その中で死聖所をこのように作ったんです。20キュビット、長さが20キュビット、高さが10キュビット、20キュビット。だから あの姿勢上ではね、この三十ギビトのところで十ギビト、十ギビト、十ギビトでした。長さ十、幅が十、高さが十。この意味はね、正四角です。ね、あの神殿、ソロモンの神殿は二十です。高さが三十ギビトだったけど、この姿勢上の部分だけは二十です。そしたらあと40、20、30が残るんでしょ。これが正常なんですね。正常というところはこのようになるんです。じゃあ これだけ覚えてくださいね。じゃあ詩編72に行きましょう。じゃあ72はソロモンによると書いてあるけど、結局ダビデの祈りなんです。ソロモンがあの集めたという意味よね。ソロモンが書いたという意味じゃなくて、あの72の一番終わりを見ましょう。最初、ね、20節
エッサイの子ダビデの祈りは終わった、
うん、これはダビデの祈りなんです。これがね、一節
神よ、あなたの功績を王に、あなたの義を王の子に授けてください、
うん、このようにダビデは自分の息子に、息子のために祈ったんです、うん、この王の子に授けてください、ね、二節
彼があなたの民を義を持って、あなたの悩む者たちを功績を持って裁きますように、
だからダビデは自分の子がこの世になるように祈った。私たちも自分の子供がこの世になるように祈るべきですよね。だから親の祈りがとても大切です。7節
彼の世に正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。
ここで、ここから彼ということは何かというとね、イエス様ですよね。彼の世、彼の世ということはイエス様のことです。正しいものが栄え、次のなくなる時まで豊かな平和がありますように。じゃあダビデの子イエス様ということですね。注意せず。
こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えましょう。
すべての国、これは千年の王国ですね。まだ永遠の神様の御国を意味しますね。12節。
これは彼が助けを叫び求める貧しい者や、助ける人のない悩む者を救い出すからです、
うん、この貧しい人たちを救い出すイエス様のこと。13節
彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います、
うん、この、ね、貧しい人、うん、貧しい者は幸いです、ね、イエス様が三条水軍で説教されたことと同じですね。14節
彼は虐げと暴虐とから彼らの命をあがない出し、彼らの血は彼の目にたっ飛ばれましょう、
うん、このように、あの彼はイエス様は私たちを、ね、全ての虐げられている人を通してくださるように。15節
それゆえ彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように、 彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。
これはイエス様に私たちは一日中、救われたことを褒めたたえるんです。彼のためにいつも、彼らが祈り、一日中彼を褒めたたえられますように、まあこのダビデの祈りが答えられて、ダビデの子イエス様がこのようなことをされました。16節、
地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように栄えますように。
私たちがイエス様によって罪が許され、神様と正しい関係がなり、魂が恵まれ、すべてが恵まれます、ね、豊かになるよ。17節、
彼の名は常しえに続き、その名は日の照る限りいやまし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒めたたえますように、
彼の名は常しえ、ね、常しえ、イエス様ですよ。常しえ続き、その名は日の出る限りいやまし、人々は彼によって祝福され、ね、まあソロモンによって祝福されてないんですよ、イエス様によって。だからナダン預言者を通して、このあなたの子ということが永久にあなたの王位を続くと預言されたんですよね。そのことですよ、イエス様のことです。イエス様は昨日も今日もいつも変わることはありません。ソロモンの祈りを通して、ダビデの祈りを通して、人間の息子は、このようにね、エジプトの娘を宿ってエジプトの風習をもらう、各国の宗教をもらって国をめちゃくちゃにしたんですけど、イエス様は、ダビデの子イエス様、バディマイがね叫ぶんですね。私を憐れんでくださいと叫ぶ時に、彼を呼びなさい。すごいですね、この目が見えないそのバディマイがね、こう叫ぶんですよ、ダビデの子だと。この御言葉よ、この御言葉、詩篇72篇が成就されるその瞬間ですね。虐げられている人、苦しんでいる人が彼によって解放され自由になるように、すべての国々、今すべての国々がね、イエス様を褒めたたえている。今イスラエルを残しているんですけど、私たちはイスラエルに向けているんです、ね、彼らを回復し戻らせて、彼らが聖霊を受けるように、彼らもイエス様を褒めたたえるように。18節、
褒むべきかな神、主イスラエルの神、ただ主一人くすしい技を行う、
この褒むべきかな神、主イスラエルの神だと、ただ一人くすしい技を行う、これがイエスキリストよ。くすしい技を行う、ただ一人。19節、
とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ、アーメン、アーメン、
アーメン。それでエッサイの子ダビデの祈りが終わった。この祈りによってダビデの子を主が与えられた、永遠の神様がくすしことをされた。これは女の子、女の子として、イエス様がお生まれになった、聖霊によって。だからこの女は、ね、ユダヤ人マリアですね。マリアが、自分の身になりますように、本当に女性が鍵を持ってるんです。全世界の救いのイエス・キリストを自分の体に招いた鍵を持ってる。 とても重要ですよね。エデンの園が回復されることも女性です。女性は偉大です。だからこのエデンを失うことも女性だったし、エデンを回復することも女性です。自分の夫を立たせることも女性です。それで家庭が回復されることも女性ですね。女性がとっても力があるということです。マリアを脅してイエス様がこの地上に来ること、私は橋ためです、私の身になりますように、従順ですね、私の身になりますよ。もう殺されるんですね。石で投げられ殺され、この結婚が破断されるようなことけど、自分の身になりますように。ガブリエルが来て、あなたは祝福されてる、あなたに神の子が与えられてるという、それを受け入れたということはね、それがなかったら救い主イエス様が、もちろん別の人を探したかもしれないけど、じゃあ皆さんと私の身になりますように、そしたら神殿が建てられる、ね、私たちの心の中で神の宮が建てられる、神の御言葉がなりますように。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。